さあ、じゃあちょっと資料見ていきましょうかね。ちょっとヒデさんで、はい、まあ今のまとめになりますんでね、見ていきたいと思いますが、形を変えることをリードすることっていうことで、でみんなにその気持ちになってもらってというところが大事ですね。さっき言ったこの空の状態に持っていくってことですね。で気持ちを一つに集めるように組織を運営してください。まあ、この中でテクニックとして非常に、身につく、つけておくといいのが話を聞く技術です。やっぱりあの話をちゃんと聞かないとダメですよね。一方通行だとやっぱりそのメンバーの話をよく聞くというテクニックと、あと時間なんですよね。これを確保するとですね、ここはみんなの気持ちが一つになっていきやすいんじゃないでしょうかね。でやはりその一方通行だけでは、一方通行ではなかなかいい仕事はできませんね。で次のページで現代のリーダーシップとリーダー、リーダーシップとは定義から言えば混沌を止める力のことというふうに書いてあります。まあ、混沌というのはバラバラの状態ですよね。まさに点でバラバラだった状態 でその状況に筋を与える、その力が、まあ、リーダーシップだということですね。でとかく今までの立て方の一方通行のものですとね、まあ、恐怖によるリーダーシップとか抑圧とかですね、あとはお金による、ね、誘導とかそんなふうになっちゃうんですけども、やっぱりやる気を元にしてですね、皆さんをつなげていかないと思うんですね。国家とかですね、U ベースで行った時に、じゃあそのここでもう一つ言いますとね、政治とかそれからその都市計画とかですね、一つの組織を超えてみんなをその気にさせるってことありますでしょう。これはね、理念じゃできないんですよ。ある程度はいいですよ。でもさ、右翼もいるし左翼もいるわけでしょ。お金持ってる人持ってない人いるでしょ。だからね、国全体でとかね、町とか行った場合にはなかなか理念って言ってもですね、踏み込んだ理念では難しいんですよ。一般的な理念はいいけどね。でそうした時どうするってやるかっていうとね、さっきの絵のような未来への戦略でやるんですよ。こんな形にしましょうかって、未来の絵図面が理念になるんですよ。そうするとね、自分の居場所をみんな想像できるわけね。そうするとね、これは抽象的な言葉による理念を超えてものすごいパワーになってくるんです。だからやっぱり行政とか国とかいう体になる場合には具体的に持っていかないとですね、なんか難しいんですよ。だからこの絵とかすごく大事で、絵とかさっきの映画とかこういうものがさ、理念としてみんなの持っていくとね、右翼も左翼もみんないろんな人もですね、ああいいかなと思ってくれるわけですね。そこまでだからね、準備してからやった方がね、うまくいくんですね。で横につながるっていうのもですね、例えばこういう街づくりたいっていう作るという時に、やりたい人が出てくれば自然にみんなチーム作れるんですね。やりたい人が一人もいないのに誰かやってもらおうと思うからみんな大変なんですよね。俺もやりたい、俺もやりたいとか出てくる夜になれば非常にいいわけで、ですからそれやっぱ全体のエネルギーを上げる、全体をその気にさせるってことが大事です。私の、ね、経験で言いますとですね、観光立国前にやったんですよ。もうちょうどそろそろ今年で10年になりますけども、あれ最初はですね、まあ、私考えて当時の政権でやっていくわけですが、一番初めに総決起集会やったんですよ。あの憲政記念館ってありますでしょ、国会の脇に。保守新党主催で、私もなんかひな壇に上がらせていただいた話もしたんですけども、ね、あの時2000人ぐらい来てましたよ。各地域やいろんな業界の人たちが、でその決起集会やって、でそれだけだったんです。であとはどうに始まったかというと、なんかポチポチと頑張って実績出す人が出てきたんです。例えばあの鳥取県の地図村の誰さんだったとかね、長野県飯田市の誰さんとかですね、こう誰か出てきて、でそこをみんな学びに行くようになったんですよ。でこれ観光カリスマって名をつけて、ぜひそういう方々には視察を受け入れてくださいとお願いまして、視察を受け入れてもらって観光カリスマの名前つけてね、でみんな気に入って、でそれを自分たちでやるようになってたんですよ。だから最初から統一的な組織なんか全く作らなかったんです。決起集会だけやったんです。で観光庁は後でできた役所ですから、であれはちょっとなんか観光やってるっていうよりも、まあ、外国人呼んだりとか ょっと別なことやってるんで、ですから観光そのものは完全に横型でやってるんです。それぞれやってて必要に応じて連携するという、一番本来の都市計画に近いようなことをやってるのが観光なんですね。ですから横につなぐっていうのもですね、自然にみんなアメーバー的にやっていくようになったらね、まあ、心配いらないんですよ。ただ最初に決起集会っていうか顔合わせっていうか泊まり場っていうか、その場所は作っとかないとね、集えるようなね、大事じゃないかなというふうに思います。それからそうするとですね、例えばあの富山なんかそうなんですが、集落がいくつかあるんですね。すごい仲悪いんですよ。北朝鮮と韓国以上に仲悪いんですよ。こっちの村とこっちの村はね、もう一緒に酒なんか飲めねえとかね、あいつと酒はまずいとかさ、もういつも言ってるわけ。昔からそうらしいんですね。でこういうところでどうやって村おこしやるかっていうのを今回よく学んだんだけど、難しくないんですね。一つの村だけ一生懸命やるんです。縁のある縁の深い村と村と組んで、そこだけで一生懸命まずずっとやるんです。そうするとね、みんなさ、あれなんだって、ね、文句も言うんだけども、そのうちですね、自分でやり始めるんですよ。あそこに負けるなっつって、こっちで始まる、こっちは今度こっちも始まるんですね。そうやって気がついたらみんなやってるんですよ。別に連携してるわけでもないし、依然として悪口は言い合ってるし、あんな谷底の衆が何やってんだとか言ってね、言うやつもいるし、上の方で出す損はまずくてしょうがないじゃないかとかですね、まあとにかく口が開けばね、依然として集落同士の悪口しか言わないんだけど、実際にそうやってあっちもやったこっちもやった、だから俺もやろうっていうふうになると、連携してないのに自然にみんな始まっていくんです。そういうこともできますから、ですからそのなかなかね、人の輪が揃わないから何もできないなと思わないで、揃ったところから始めてって、でそうするとなんかうちもなんかしなきゃなってみんな思い出しますから、対抗意識でね、広がっていきますんで、まあそれを緩やかにこうね見守るようなことでも十分できると思いますよ。まあ日本はだからそんな風にしてやるとうまくいきますね。そして新しいリーダーは頭と心と腹、すなわち理性と共感する気持ちと決断力、実行力、そして直感が全部つながっていなければならないと書いてあります。これはすごく重要なことで、人が物を感じて考える場所は3箇所なんですね。頭と心と腹なんです。腹っていった場合はその下っ腹ですね、こう気合を入れる場所ですね。で頭って理性ですね。で心というのは気持ちで、腹っていうのはこう決意とか直感とかいう部分ですね。で普通みんな初め物頭で考えますね。これどうしようかなとかね、どうなんだろうかな。で頭で考えてなんか理解不能になってくると心に来るんですよね。なんか不安になってくるわけですよ。これダメじゃないと思うと不安になってきますね。で心が今度来ます。で心というのはコロコロコロコロ動くのが特徴です。心はですから心はですね楽観と悲観がですねこう右往左往するんですよ。でしかしこの楽観と批判が右往左往していく中で疲れちゃいますよね。そのうちね、もうどうでもいいわと思うわけですよ。腹に落ちたという状態です。でやっぱリーダーシップというのは最後は腹を据えてかからないとできないことが結構ありまして、で特に大きな仕事とか大きな変化は、だからやはりこの腹でその理解すると、腹をくくるというところをちゃんとリーダー持ってる必要がやっぱあるんですね。しかし腹以外のやっぱり頭とかですね、気持ちもすごく重要で、やっぱ物事はやっぱ理屈ね、理論立てで理解する部分もいるし、そして相手に対して理論立てで話をしなきゃならないこともあるし、気持ちを理解することも大事だし、やっぱ3つつながってないとやっぱダメなんですね。で相場というのは面白いことにですね、腹が出てこない世界なんです。相場やってる人っていうのは腹がないんですよね。だから頭で考えて儲かった嬉しい、頭で考えておかしい逆言っちゃったってんでハラハラするんです。頭と心だけでやってるんですよね。腹据えて相場やってる人ってまず見たことないよ。てか皆無だね。腹座ってる人はあんまやんないですよね、相場っていうのは。頭と心でやりますから、いつも右往左往するんですよ。まあそんな世界ですよね。で新しい横型リーダーシップの時代、これから抜本的に創造していこうという時代には、 明るく温かいエネルギーを他の人たちにその熱伝導できるリーダーでないと人は動かないっていうことなんですね。やっぱりその一人一人の居場所をちゃんと考えてあげるっていうことをしないとダメなんですよね。今回の安倍内閣見てて本当に思ったんですけども、内閣できる前12月の末にもね、これで自民党政権できると景気対策だと、経産省が政策を作ると、これ財務省が騙されると、もう完全に持ち負け状態だったんですよ。もうね、みんなやってくるわけよ、金もらいにね。もう12月中からそうですよ、自民党の方にね、自民党山県にも来たんですよ、国にも来てるわけね。あれ見てて、この人たちみんな負け組だと思いました。うまくいかんと、構造改革ったってはできないしさ、新商品作れたってできないしさ、勉強せったって よくわかんないしさ、でももじもじもじもじしててさ、どうしようもなかったんでしょ。あれもこのまま首つるしかねえというような感じだったんでしょ。あれ正直言っていろんな分野でね、お酒真っ暗だと、それたちがみんな集まってお金もらいに来てましたよ。今でもそうですよ。で、またそれ見てね、あー、これみんな敗戦で皇居前広場に集まった人たち同じだなと思ったんですよね。戦争負けたと皇居前広場に集まってくるわけよ、みんなね、続々とですね、うなだれてですよ、同じ光景ですよ。私思った、あ、終わったなと思って、あ、終わった、その戦いの時代は終わったと、勝ち組負け組はこう終わったんだと、ここはやはりもうこれ以上追い詰めながら首くるしかないんだからね、今度はなんかまあ、ね、次を作ってみんなで居場所を作るしかないんだな、つくづくあれ見てて私思ったんです。ですから、そのみんなの居場所を作るというのは新しい時代を作る、さっきの私に新しい都市計画を作るということで、しかしこの何十年間にその方向性に決着はついたわけですよ、ね、この勝ち組負け組に動いていく中で決着がついたわけです、方向性ということについて言えば。やっぱりおはすな時代なんですよ。だから決着ついたね。で、決着ついた以上、まあうまくいかない人たちもその中で、ね、生きる場所を見出すっていうことが大事で、ですからここに明るく温かいエネルギーって書いてありますでしょ。これすごく大事なんですよ。明るいっていう意味はですね、あのその人は気持ち、寝垢とか寝倉とかそういう意味じゃないんですね。明るいっていうのはその灯台が光が明るいみたいな話で、遠くまでよく見えるって意味なんです。だからいろんな人のことを考えてるって意味なんです。明るければ遠くまで見えるから、見えればそれいろいろ考慮するじゃないですか。だから明るい人っていうのはこういろんなことを考えてるんですよ。いろんなこと、多くの人たちのこと、遠くの人たちのことも明るいから見えるからです。で、暗い人っていうのは暗いから見えないんですね。そうするとね、暗い人って大変なのはですね、頑張れば頑張るほど人に怒られるんです。本当に俺頑張ってんだよと。ところがね、頑張ると頑張るほど怒られるわけ。お前は自分勝手だとかですね、なんだその仕事の仕方とかですね、でそういうことになるんです。あれ本人かわいそうなんですよ。その寝垢寝倉の問題じゃないんですよ。これどこまで見えてるかで、見えてる人は、ね、明るいからなんか仕事すればするほどね、あ、俺のことも気にかけてくれたか、俺のことは分かってくれたかってね、みんな納得するんだけど、暗いと難しいんですね。温かいっていうのはそのサポートするエネルギーのこと言うんですよ。温かさというのはサポートするエネルギーのことで、やっぱ冷たいとね、凍りついてあって動かないでしょみたいな。だからこう春のね、雰囲気って言うんでしょうか、凍りついたものをこう溶かすって言うんでしょうかね、そういう、ね、やればできるという思いを持ってもらうっていうのか、こうなんとかなるよというかね、そういう気持ちを起こさせるようなものを持ってないと難しいんですよね。ですからこの明るいっていうのは光と言ってもいいし、温かさは愛情と言ってもいいんですよ。光と愛情ですよね。あるいは善なることと言ってもいいと思いますよ。明るいっていうことと善なることって同じ意味なんですね。善というのはですね、善人の善ですけども、あれなんで善って言われるかというと、みんなのことを考えてるから善だと言われるんですよ。良い行いをしましたねというのは、先々のことはあの人のこともこの人のことをみんな考えてるから良い行いって言うんですね、あれ。ところが悪い行いっていうのは、まあ根っから悪いやつまでいるんでしょうけども、往々にして起こるのはよくわからないからなんですよ。周りのことがよくわからないもんで、で頑張っちゃうと なんか自分勝手になことやってるなって話になっちゃって、あいつ悪いやつだと言われるわけ。だから善悪っていうのはあれ明るいくらいとリンクしてるんですよ。だからそのよくいろんなこと、教えてやるっていうことは大事なんだね、あれ暗い人には。で明るくなってもらうことは大事なんですよ。これ性格の問題じゃなくて勉強の問題なんですよ。勉強と経験の問題でありまして、で赤ん坊は誰でもね、自分の今の状況しか分かんないからね、笑うか泣くかしかないわけでしょ。誰もそこから始まるわけで、そこからいかに勉強するかなんですね。これ明るい暖かい、明るいか暗いは、で暖かさというのはこれはやっぱりね人間力なんですよ。人間力の問題で、そのね、やっぱちゃんと人をサポートできるかどうかですね、人間力が試されるんで。ですからやはりリーダーシップも昔と変わらずですね、人間の成長とともにですからね、急速に何かやろうとしても難しいし、やっぱり人間の成長ということを、人間教育ですね、これをいつもやっていくことが大事です。それから皆さんね、面白いことをお教えしましょうか。良きお話をですね、本当に大真面目に人の前にしてごらんない、人は変わりますよ。最近はねみんなやらないんですけども、例えば倫理法人会とかですね、朝礼やるじゃないですか。倫理法人会の冊子ってあるんですよね。道徳なんかのいいお話が並んでるんだね。こうね、人徳の優れた話とかね、最近の人あれバカにしてみんな読まないんだけど、ああいうのはですね、勉強した人はね何の関心も示さないんです。心理学、歴史、経済学、政治学とか社会学ってよく勉強するとですね、倫理法人会でね良きお話とかですね、まあ、宗教家の良きお話とか聞いてもね、うんと思わん。しかし最近勉強してない人多いでしょ。すごい聞くんです。楽しいのかな。勉強してない人にねすごい聞くんです。なんかもう本当にですね、飯食って寝てでね、興味あることって競馬でさ、でなんかね金の貸し借りでさ、いつもなんか揉めててさ、あいつはずるいとかなんとか言いながらね、ちょっとでもいかにねこう自分だけ不祥だと思いながらさね、上司の目かすめながら仕事してていますよね。その人にすごい聞くんですかね。どんな風に聞くかというとですね、もうひどい人ほどね聞けなくなるのか。前から見てるとね、てきめんに分かりますよ。
こういう話を聞かされちゃうとな。
本当ですよ。勉強してたらそんなことない。本当に勉強してる悪いやつですね、うーんってニコニコ笑いながらさ、アホかと思ってんのね。竹中平蔵みたいなやつですよ。普通はね、だそんな感じで、だあれ続けていくとですね、続けていくとやっぱりね、何が正しいかみんな分かってくるんです。道徳というのはですね、実はそのあんまり勉強しない時代には役に立つんですよ。みんな本当によく勉強してね、科学を勉強している人には、ね、あんま道徳言ってもね、あんま通じないことが多いんですよ。で道徳はだから勉強しなくなった時によく通じますから、今はよく通じますよ。あれはだから学校でもどこでも職場でもですね、本気になったってみるとこれで気が変わるんですね。で結構持続するもんなんです、あれは続けていくと。二つ目はですね、それを誰が言うかっていうところで、やっぱり上のリーダーがそういうお話をすることがすごく大事なんですね。やっぱそのリーダーが自分の声で伝えることなんです。肉声で伝えることはすごく大事です。やっぱりああいうものを読み上げるとかね、やっぱエネルギーは声なんですね。声がやっぱエネルギーなんですよ。やっぱり直接伝えるとうまくいきますね。まあなんか面白いもんなんですけども、そういうとこちゃんとやるとですね、やっぱり人って変わっていきますからね。こんな感じですね。その次でリーダーシップね、横型ですね。まあリーダーシップを定義というところで、人々の才能可能性を引き出す、責任を分かち合う文化を作り出す、目的意識を持たせ、目的に目標に向かって皆が進めるようにするっていうことですね。この段階でそのまずいろいろことが必要になってくるんですが、運営ですね、人の才能可能性をまず見つけて引き出すこと、これ皆さんどうやってます？例えば樋口さん、この大体成功の法則をずっといろんな会社見ておられて、 ね、これうまい社長っていらっしゃるでしょ、地元にも。どういうところで皆さん上手ですか。
どういう、やっぱり今の時代だとバランスいい情報収集してる人が一番偏らないっていう。
ああ、あと例えば社員の教育なんかうまいところっていうのはどんなところですか。社員がよく育ってる会社って、
まあ、トップリーダーが自分で率先垂範してるっていう企業と、うん、社長が人材教育に熱心で、うん、まあ、その教育者というかコンサルタントとか、うん、そういったのに任せるという、まあ、2つのタイプだと思うんですけど、うん、
なるほどね。
だけど、まあ、今やっぱり お金を、厳しい世の中だけどお金をかけてるところは、うん、いいのかなっていう。
ああ、なるほどね、うん、あ、
まあ、実際にやっぱり継続してるというか、はい、社員教育が、
ね、やっぱりちゃんと教育をやらないと難しいんですよね。先ほど、うん、道徳もその一つですけども、で人って変わっていきますから、変わっていきますから、こう仕事して勉強して仕事して勉強して方変わっていくんで、得意な分野って出てきますから、得意な分野を見つけたら時間をかけて育ててあげることですね。要するにみんなね、促成栽培をしようとするから中途半端に終わるんですよね。やっぱりちょっと時間はかかるわけです、数年ですね。もう数年頑張ると相当な域まで本人やる気があれば達しますから、やっぱりとにかくちょっと時間をかけてですね、仕事をさせる必要がありますね。で、さらにそのこの縦型組織だとですね、さっき言ったように長靴に足を合わせるみたいなことになるから、ここ出てこないんですよ、才能可能性についてね、なかなか出てこなくて、これはだからね、組織にとっても人にとってもですね、非常にがっかりする結果を生むことが多いんですね。あの人はこれまで、こうしか、これまでこんな仕事しかできないと思ったり、自分はこんな仕事これしかできないということでね、がっかりしたりですね。ですから、まあ組織の重圧の中で、重力の中でやってると、これはなかなか出てこないんです。で、むしろですね、これから日本再生もそうなんですがね、自分にこれだけの才能がある、国にこれだけの力があったっていうことをね、みんなが認識するようなことをやんなきゃ、やった方がいいんですよ。リーダーシップの手続きの中でこういうのがありましてね、大きく成功しようと思ったらまず小さな成功を収めろってなるんですよ。短期的に小さな成功を収めるようにしなさいと。そうすると長期的に成功が続くよっていうのがあるんですね。で、やればできるという思いを皆さんに持たせるってことなんです。この一番最初の感じなんですよ。で、ですからこうなんかね、総合トップもそうなんだけど、なんかやってみたらうまくいったよという経験をとにかく最初にどんなことでもまず持つことですね。で、それが継続的な努力の一番大きなエネルギーになってきます。やればできるじゃんというふうに思わせることなんですね。だから最初の小さな成功をどのような形で短期間に成功に収めるか、これは戦略の問題ですから、ここはちょっと頭使ってですね、少しやる部分なんですけども、まあそれでやっていくとですね、潜在能力が開花したっていうことをみんな感じるわけですよね。それがやっぱり重要なことです。多くの人たちはできないんじゃないかなと思ってるわけですね。しかしね、やればできるっていうふうに分かるとですね、まあそれはあとうまくいくわけですよね。そしてこの下のところで、チームメイトがより良い仕事ができるように支援をする、より良い仕事が出せるように支援をしてあげることで彼らに満足を与える、チームメイトがより良い仕事ができる、その仕組みをチームに織り込むっていうこと、この辺はですね、組織が自分で考えて動いていく部分です。すなわちこの人数でこの資源を使ってこれだけの仕事をいつまでやれかならないということが決まると、こういうのは普通自然にできてくるものなんですよね。みんなでやる仕事っていうことなんですよ。基本的な仕事というのは、その専門家とその専門家が横につながってできるプロジェクトという2本立てで決まってるわけですね。専門家とプロジェクトですね。で、この専門家の要請っていうのがあって、それがプロジェクトを組んで仕事をしていきます。家だってですね、ね、大工さんとか左官屋さんとか電気屋さんとか専門家がいて、で集まって家を建てるわけでしょ。 だから専門家とプロジェクトなんですよ。でプロジェクトというのはまさにこれで言うと自己完結、自分で自発的にこういろいろ組織化するってことができるようなもんですから、ですからまあとりあえず、ね、専門家として一流になって、あとはプロジェクトを持ってくることによって大きな仕事ができるってことですね。そうすると日本再生なんか考える場合ね、これをいろいろやらなきゃいけないんですけども、チームさえできればですね、これはできるんですよ。新幹線だって一番初めに試験線って作るんですね、神奈川県に実験線って作って、そこでだいぶいろいろね、ああでもねこうでもねやって全体やっていくわけで、実験線で列車走り出せれば、ああこれ新幹線だなと思うわけで、そこまで持っていく最初のチーム作りが大事ですね。宇宙船も全部そうですね、日本も宇宙開発部やりましたけど、あれ両方島さんがやってるんですね。あれ新幹線の技師長だった島さんがですね、そのうち宇宙開発用団に行ってやってるんだけども、やっぱああいう最初のチームを上手に作ることが大事ですね。私さ、昔勤めた会社は住友電工という会社で、そこは当時世界の最先端技術を2つ持ってたんですよ。1つが超伝導で、もう1つが光技術ですね。今でもあれ最先端なんじゃないかな。あれそれはね、別にあの会社だけで作ってたわけではなくて、役所と大学と産学連関で全部やってたんですね。でね、何がポイントかっていうと、そのプロジェクトリーダーがポイントなんですよ。光の場合、光とか、あと超伝導は住友電工の当時専務だった中原さんっていう人もいましてね、この人がね、ビシッとやってたんですね。で、この一番真ん中に座る人がしっかりしてると、そのチームがしっかり動くんで、新幹線もできるし、光ファイバーもできるんです。で、ここがずっこけちゃうとね、専門家が集まると、専門家同士の喧嘩が起きるんですよ。で、終わっちゃうんですよ。専門家が喧嘩して終わるか、専門家が協力するかの大きな分水嶺がありまして、ここを協力に持っていける人っていうのが大事なんですよ。だから一番初め誰をこのトップに据えるかっていうのが、実は具体的に一番重要な問題なんです。そこさえできればですね、この自発的にね支援体制作るのはね、これほっといても大体できるもんなんです。二つ目は、日本再生考えるときに専門家でない人たちがたくさんいるんですよね。もう普通のサラリーマンとかさ、普通の人たちね。さてこの非常にさ競争厳しい時代んですよ。なんかそのね、なんかの分野でこう成功したことの、ねえあれやなんともなんだけど、例えばもう1996年以降って新卒がほとんど採用がないんですね。あれだから今まで正社員一回もやってない人なんかも、もうそろそろ30代後半でしょ。大変なんですよ。失われた世代ってあのことで。ですから戦争中ね、戦前に戦中に生まれた人、あるいは昭和一桁とか昭和10年代に生まれた子供さんみたいなもんでですね、大人になるまでほとんど教育らしい教育なかったとか、大人になるまで学んだ教育全部嘘だってあの言われたとかね。いや、そんな世界なんですよ。そうするとこうまた改めて学んでもらって、職場で学んでもらって、そして学校にも行ってもらって、技能を持たせてもらってと、ということは長期的に働ける場所を作らなきゃいけませんよね。そうするとこうなってくると、やはり輸出入が多すぎる商売じゃ難しいんで、やっぱりある程度地域や国の中で安定した経営で作らなきゃいけませんよね。のさっき冒頭の話なんだけども、ああこれ円安になったから輸入減るぞと、輸入減らすしかない、輸入代替だ、生活防衛だということになって、国内でもう少し産業をなんとかしようとなりますでしょ。そうするとこれは国内の産業起こしの一つの起爆剤になってくるんですよね。まあそんな形で専門家も養成するということですね。まあですから、そういうプロジェクトリーダーっていうか、一番上ね、トップとトップリーダーとそれチームっていうのはそんな感じなんですよ。そしてその次、新しい時代のリーダーシップの狙いで、リーダーはサポートに、チームメイトは率先してエンパワーメント。これはどういうことかと申しますとね、この重しの世界ね、重役、まさに重役ですね。この世界はそれはリーダーがトップに決まってますよね。これね、リーダーはトップに決まってるわけですよ。
大森の中で一番上にいるわけですね。重しですから。
しかしね、
この2番目3番目特に2番目のリーダーシップの考えるとですね、こう組織何のために作ってるかって話になるわけですよ。組織何のために、で顧客がいるわけでしょ。顧客に商品とサービスを届けることで仕事をしてるわけですね。顧客に商品とサービスを届けることが仕事ですから、これを実際に作ってる人が会社で一番大事な人なんです。すなわちこれを提供する現場が会社の中で一番大事な部分なんです。これがなかったら手足がないってことですね。会社も体を持ってないって意味ですから、現場が一番大事なんです。鉄道会社であったらそれはやっぱり電車を動かすことだし、自動車会社であったら自動車を作ることですね。この現場が実際に商品サービスを作ってお客さんに出してるんですから、ここが一番大事なんですよ。そうするとね、重役とかやその会社の上の人って何してるかっていうと、現場の調整なんですよ。調整役なんですよね。お金をさ、お金をね、調整するとか、時間の調整をするとか、人の調整をするとか、こういうもんなんですよ。そうするとね、この組織図で書くとですね、これピラミッド型でしょ？これ見ると逆ピラミッドになってるんですよ、これ。逆ピラミッドに。一番大事なのはここなんだから、逆ピラミッドになっちゃうわけね。そうするとこの時のね、このリーダーシップにこういう言葉があるんですよ。サーバント型リーダーシップっていう言葉があって、召使いですね。それどういう意味かっていうと、召使いっていうのはご主人様の言うことを聞いてご主人さんの必要なものを手配するのが仕事じゃないですか。それが経営の役割だってことなんですよ。で当然ここにはですね、イノベーションも入ってくるんです。この調整にはじゃないと現場が終わっちゃうから、イノベーションしておかないと現場終わっちゃうし、お客さんもっと困るから、イノベーションも当然やるんです。これでとにかく会社の中で何を普段社長はしてんのと、専務何してんのっていうと、突き詰めるところ毎日安全に正確に列車を動かすことなんですよ。自動車会社の社長の一番大事な仕事何かっていうと、毎日ちゃんと自動車ができて、でちゃんと故障なく走ってお客さん満足してもらうことなんですよ。でそれを現場の職員もやってんだけど、やっぱ現場だけでは都合つかないこと多いんで、まあ、経営者も後ろでよく調整してるんですよ。これがサーバント型リーダーシップで、それはこれなんですよ。サポーター、エンパワーメントってのは権限の異常っていうことなんですね。権限を任せるってことですね。自分で考えてやんないよと。現場は広いんですね、こうやってほら。現場の方が広いでしょ。ですから、いちいち指示したんじゃ間に合わないですから、自分で考えてやってなさいよ。社長のつもりでやってなさいよと。一番お客さんの前に立ってんだから、現場で考えてやってくださいよっていうのがエンパワーメントなんですね。これが徹底してるところはね、お客さんから見ると気持ちがいいんですよね。非常に気持ちが良くて、即座に対処してくれるしね。でこれができてないと、いちいち上司にお伺いを立ててですね、仕事が全然進まないわけですね。あれ一方的になんかね、方針を押し付けられたりね、よく問題が起きるわけですよ。ですからまあこれからの時代、まさにこうやってなぜ仕事をしてるんだっていうその思いの部分から入らないと、自由電子である人々の社員は真剣にその会社の中で仕事しなくなりますから、思いっていうことを言い出したら、お客さんね、世のため人のためっていう部分を持ってくる必要がありますから、やはり会社の一番大事なことはお客さんに商品サービスを届けることなんだと。ここから始まって、これを顧客重視の経営ってこのことですね。顧客重視の経営ってのはまさにこのことですから、ここから話しておかないとダメなんで、やっぱりリーダーはサポーターに、そしてエンパワーメントだと。サーバント型リーダーシップを持ってこないと
今からね。だから本心から頑張ろうという気持ちをみんな持ってもらわないとダメですね。上下関係で物を言っててもですね、まあ、効果はないし、で、ある意味で確かに皆さん自立しておりますね。で、本心からそうだと思って本心から行動することが大切です。で、これもですから小さな成功をすると結構これ加速していくんですよ。最初に小さな成功をすると、あるいは誰かね、小さな成功を見つけてくると、あっちでうまくいったって聞くのにうちもやんなきゃいかんとかね。ですからこの辺はね、ちょっと知恵を使うとですね、一気に進む分です。本心から頑張ろうというところ、最初はね、うまくいかないってみんな何度も思うんですね。でもうまくや、小さく成功したとか、小さい分で成功したとか、あっちでうまくいったって聞くとですね、うん、割と本気になろうっていう人が増えてくるんですよね。この辺は少しね、知恵を使うとね、面白いですよ。だからその、いくら社長が言ってもさ、ね、聞かないと。でも実際隣の会社でもうやって成功しちゃったと。これで見るとですね、うちもやんなきゃと思うわけね。社長の言ってること嘘じゃなかったと。あっちはあんなことやって成功してるよと。うちも頑張らないかんと、みんな言い出しますからね。まあそんな風にですね、まあ上手にやったらいいんですよね。普通の人が偉大な仕事をする物語が大切ですね。皆さんの組織はあるでしょうか。プロジェクト X が生まれてるでしょうか。ね、これもちょっとね、
ジクスっぽく書けばこんな話なんですよ。プロジェクト X っていうのはですね、普通の人が偉大な仕事をする物語のことなんですね。偉大な人が偉大な仕事をする物語っていうのは、例えば豊田佐吉の物語とかで、本田宗一郎の物語で、それいわゆる伝記と言われるやつですけども、プロジェクト X っていうのは普通の人がなんか偉大な仕事をしたっていう物語で、で、どういうふうに考えるかというとですね、例えば A さんと B さんが一緒に仕事をするっていうことを考えましょうか。A さんと B さんが一緒に仕事をする。まずこの線の向きですけども、これはどの分野に専門能力を持ってるかを表してるんだというふうに考えてください。右斜め45度の方向、90度の方向、これは専門の違いだと思ってます。例えばメーカーやるならば、こっちは販売、営業、こっちは製造と、ね、向きの違いは分野の違いだと思ってください。で、この長さはその専門領域の中におけるその人の証明された能力です。過去これぐらい仕事ができましたよと、だいたいこれで仕事できますねという証明された能力がこの長さだと思ってください。メーカーですから作る人と売る人がいるわけで、 A さんと B さんでメーカーやって何か作って売ろうとすると、 A さんと B さんが協力して仕事をしなきゃいけません。そうすると、まあ算数みたいに書くとすれば、A という B という A と B という2つのベクトルを原点を合わせてこうやって合成することを意味するんですね。で、 A という B のベクトル合成するとですね、まあ、算数みたいになるんですが、こうなるわけですね。こうなるわけです。これが A たす B ですね。よってこれだけの仕事ができると。なんていうのは算数のお話でございまして、人間の方程式はこうはならないわけでありますよ。A さんと B さんがですね、えらい景気が良くてね、えらい仲が良ければね、こんな仕事することもあるわけですよ。しかし、全然相性が合わなきゃね、これしかないわけよ。これしか。エースを集めたはいいけどさ、ねえ、どっかの球団じゃないけどさ、金に明かせて選手を集めたはいいけどさ、全然勝てないとかね、あるでしょ、これ。じゃあ、これはどうなってんのと。あいつらがあんな仕事すると思わなかったよと。全然ダメじゃないかと。なんであいつら、しかし、ここのうまくいったんだ。すごいなと。これはですね、こういうことが起きてるんですよ、こういうの。こうやって、A' B' という力が働いてるんですね、これ。それでこうグッと伸びてくるわけですよ。で、このダッシュのついた部分なんですが、これがいわゆる潜在能力が開花した部分なんですよ。 潜在能力を開花した部分ですね、これ。ですから人は潜在能力の開花とともに偉大な仕事をするんです。この黒いところまでは過去の実績による能力ですね、顕在化された能力ですね。だからだって本人もだいたいここまで仕事はできるだろうと思ってるし、周りもそれだけこれだけできるだろうと思ってて、給料もだいたいこの水準で決まってるんですよ、黒字の水準で。ところがある時何かの機会があって、これなんとかやろうって話になって、うわーっとできちゃったということあるわけですね。とそれは本人にとってみると潜在能力の開花なんですよね。本人は大きく飛躍したことを意味します。でここまで仕事ができるわけです。でこの A'B' がぐーっと出て大きな青い線ができた、この物語がプロジェクト X です。普通の人が偉大な仕事をするっていうのは、 A と B という黒字の部分はこれ普通人のレベルなんです。しかしこの右斜めに出てきたこの青い線の水準、これが偉大な仕事のレベルなんです。普通の人が偉大な仕事をするメカニズムはこのメカニズムです。潜在能力をいかに開花させるかなんですね。でそれは必ずしも意図的にやって開花したとは限らなくて、むしろ逆に何かのきっかけでたまたま開花しちゃったっていうことが多いんですね。いろんな事情があって、でそれが物語となって出てるのはあのプロジェクト X なんですよ。でこうなってくるとですね、リーダーシップってどういうものかっていうと、ここを原点とするならば、ここよりも合成した力を強くするか弱くするか、これがリーダーシップだってことですね。リーダーシップが悪いとみんな仲悪いんで、仲悪いっていうか全然物事が進まないんで、優秀な人が集まっても全然レベルの低い仕事しかできないんですよ。反対にそのリーダーシップがうまくいくと、普通の人が集まって実に偉大な仕事ができるんですよ。このメカニズムが基本的に重要なんですね。そうするとね、どんな風にこれは生かされるかというとですね、まず基本的には人の何ができるかを今の顕在能力だけで見てはいけないということですよね。あるいは人材が全然いないからいい仕事ができないと言ってもいけないということですよね。やはり潜在能力という部分が相当作用していて、リーダーシップの力が作用するわけですから、最終的に出来上がる仕事の実績と個人のそのレベルというのは1対1じゃないということですね。リーダーの力によって宝の持ち腐れになる場合と偉大な仕事をできる場合がはっきり出てきますよということなんです。リーダーの力です。これがすごく大事なんです。まさにさっき言ったね、中原さんの例じゃないけども、まあやっぱり真ん中に立つ人がすごいとね、その専門家が集まって喧嘩しちゃうか、専門家が集まってチーム組めるか、この分水嶺まさにこれなんですよ。プラスになるってことは協力していい仕事するんで、喧嘩しちゃったら分水嶺に達しなかったってことですね。これこうなってくるんですね。ですからそのね、人の一生を考えてもね、私こう思ってるんですよ。これからその人生のスパンどう考えるかって話なんですけどもね、今のやり方というのは、まあ大学までいれば23歳までが教育ですよね。これ23までが教育で、そしてちょっと古い会社で言えば30で係長、40で課長、50で部長で、まあ60で引退と。で、ちょっと昔の会社で言えば、まあ65とかありますね。大体こんな感じでしょ。で、昔の感覚で言うと、どうだろう。この辺りで結婚して、この辺り家を建てると。で、この辺りで子供は大体ね、大学とか行ってですね、まあ大体蹴りついたら60から次の人生をという感じですよね。平社員、係長、課長、部長、で、役員と。まあ、運が悪ければ役に行かないわけですけど、まあこんな感じじゃないですか。でもね、これもう変わってきてますよね。私こう思ってるんですよ。だからどうなるかっていうと、人生は30歳に、よいしょ、ここにポイントがあるんですよ。30までに一人前なんですよ。
今まだ移行期だからね、今まだあれですけども、
これから全部改めるとしたら30までに一人前なんですよ。これどんな仕事でもいいんですよ。で、大学出ようが出まいがですね、あるいは30までにどんな仕事しようが、何回仕事変わろうが、まあ、あまり関係ないんですよ。実はこれはですね、特に変わったこと言ってるわけじゃなくて、例えばこれでその80年前のアメリカは世界大恐慌を乗り越えるんですよ。どういうことかというとね、まあアメリカは大体昔はこんな感じなんですよね。30で一人前で、で60で退職でしょ。まあ昔はもうちょっと早いんですけども、まあ大体こう考えるとですね、この間約30年間あるんじゃないですか。で、30年間仕事がちゃんとあれば住宅ローン借りて払い切れるんですよ、決まった仕事があると。30までとにかく一人前になれと、どっか就職せいと、会社変わってもいいけど仕事はちゃんと続けろと。30年間続けると、この30歳で家買うんですよ、家をね、30年住宅ローンで買うわけですよ、家をさ。そうするとこれ30年間住宅ローン払ってって、60で自分のものになるんです、ローン返し終わるから。だから老後はその家賃払わずに、住宅ローン払わずに暮らせるんですよ。これは画期的なやり方で、まあ当初これ15年なんだけど、一番初めね、ルーズベルトがやった一番初め15年だけど、もうすぐ30年になりまして、実はアメリカが世界大恐慌の後中産階級を安定して作った一番の基本の仕組み、これなんです。住宅ローンの世界なんです。長期の、しかもこの住宅ローンっていうのはその元利均等払いなんです。元利均等払いだから一番最後に全額返済じゃないんです。だから毎月毎月給料の中から決まった金額払っていけば全部終わるようになってるんです。よく考えたんです。だから定期収入さえあれば返済できるんです。これ最後にまとまった金額返済する必要ないんだから、全部元利均等になってるんだから。だからとにかく決まった仕事をつけるんです。定職についてちゃんと30年間働いて360ヶ月ちゃんと給料をもらい続けるんですね。そしたら自分の家になってるんです、退職するときには。だからもう子供の厄介にもならず、何年でもその家に自分で住むことができるんです。で、じゃあこのね、15年30年間払い続けますよね。この受け取る権利、受け取る権利を証券にして年金に持たせたんです。そうするとこの年金に持たせたっていうことは、60歳過ぎた後のお年寄りの生活は現役世代の住宅ローンの支払いを当てたんです。世代間でぐるっと回るんです。よく考えてるんです、あれ。本当これがアメリカの実は大恐慌の後中産階級がしっかり根付いた最大の仕組みなんですよ、これ。で、今回これを壊しちゃったわけね、住宅ローンのあのバブルで。だからもうダメ、もうダメ、これ一旦壊れちゃったから、もうこれ壊したらダメです。まあもう一回また作り直すでしょうけどもね、そのうち今の金融全部終わった後ですね、作り直すんだろうけども。でね、これはね、多くのヒントを与えていて、今の日本でもですね、まあ子供さんはよく勉強しませんよね、学校も悪いしさしかし30前に1人前になると。そして今度こうなんですよ、40までがいわゆる専門家の時代ですよ。現場の専門家だから、実際に現場でいろいろ仕事するわけで、40まで10年間しっかりで、40から50のこの10年間は今度は現場のプロジェクトマネージャーですよ。ここで言うならば A とか B とかいうのが専門家で、この A とか B というのが専門家で、これを10年はやらないと、最低でも10年はやらないと。で、その中で赤をね、プラスの方に持っていける人、このリーダー A あるいは B、 直接本人でもいいんですよ、あるいはちょっとその上の人で、そのプロジェクトリーダーとして、プロジェクトマネージャーとして 1+1 を3にできる人、相乗効果をプラスに持ってって、この赤を、青い線をずっと右の上に持っていける人、この人を選んで そしてプロジェクトマネージャーにすればいいんですよ。で、10年やらせるんですよ。そしたら、50過ぎて、本人の希望と適性によって今度経営をさせればいいんです。で、60過ぎたら引退で、次なんか他のことやればいいんですよね。ここまできっちりやると相当強くなるよ。国も経済も社会も相当強くなりますよ。で、これはメインストリームの話であって、これから外れれば何でもいいわけね。それ嫌だと思えばさ、プロジェクトマネージャー嫌だって言いますよね。専門家でそのままやってもいいですよね。しかし鉄則があって、これをプラスをマイナスにしないことね。こう、ね、邪魔をしてマイナスにしないことですよ。やっぱりそのために何がいるかっていうと、これ全般にわたって教育がいるんですよ。これ全部教育にしていかないと。道徳から始まって、リーダーシップ理論とか、新しいチャンスのこととか、もうこれはだから必要に迫られて教育するんじゃなくて、常に現場のこと以外のことを常に教育していくんですね。そういうことによって、いくらでもこのメインストリームと違う生き方は選択できますよね。これやってったら日本は強いと思うよ。私前からこういうふうにした方がいいと思ってるんですよ。こうやってやっぱりやっていくと、まさにこのね、現場のですね、権限移譲も進みますしね、相当私うまくいくんじゃないかな、まあそんなふうにこう思ってるんですけどもね。まあこのところがそれなんですね。プロジェクト X ができていますかという部分です。で、これね、まさにね、三上さんが書いてあるけども、辛いことでも皆が楽しくってですね、あれやっぱりこの成功体験なんですね。やっぱりこの最終的に成功したということのイメージを、その快感を持ってるとですね、まあ、これは結構よくできますね。最後うまくいった時の成功体験、今の日本人は成功体験を持ってる人が非常に少ないんですよ。だからおじけづいちゃうんだね。うまくいった経験を積み重ねていくのは結構みんなできるんですよね。しかしそれがないもんで、おじけづいちゃって静かになっちゃってるんですよね。だからやっぱりなんか一番最初さ、なんかちょっとはうまくいきそうなことをね、体験してもらえるチャンスがないかなと思って、ね、いつもずっと見てるんですけどね。まあなんかそのうちあるんだと思うんですけど、ね、そしてチームにとって共有すべき大切なこと、ミッション、バリュー、ビジョンって書いてありますね。ミッションというのはチームの目的、何が目的か。バリューというのは力強い信念、理念、革新の信条、我々は誰なのかって。でビジョンというのは、その実際どうなってるの、5年10年経ったらどうなってますか、目に見えるその具体的な姿、これビジョンというんですね。理念といった場合には組織を動かす理念ですね。組織を動かす理念といった場合にはこの3つを言うんですね。ミッションとバリューとビジョン、この3つがいわゆる組織運営の理念と言われるものなんですね。だからこれをそれぞれ3つの文章にしてもいいし、1つの文章に3つ入れてもいいんですが、この3つの要素がないとなかなか前に進まないんですね。で、方向性の共有は難しくないと、まあいうことが書いてありまして、まず1つ例が出てますよね。だからこういうのもですね、こういろいろ考えてみるとですね、よくできると思います。それからチームに参加するっていうことですね。まあこれは本当にこれも宇宙の原理になりましてね、ニュートン物理学で考えると酸化と不酸化ってはっきり分かれてくるんですよ。これメモに名前が載るか載らないかですね。しかもそれもですね、ヒエラルキーの中でどこのポジションに占めてるかって話ですから、どこにいるかって話ですから、これはもう参加してるとしないので天地の差があるんですね。中の人と外の人は全然違うでしょ。これ縦型で言うとね。しかし本来の横型リーダーシップ、アインシュタイン型はこれと違うんですよ。あれ要するにですね、中心があって
この周り回ってるわけね。こうやっているね、たちが。回ってるわけですよ。
自由電車のように。そうすると、
この人は、なんかその、中心の近くに回ってんな。あの人は遠いとこ回ってんな。我々はさらに遠いとこにいるな。この差なんですよね。この、まあ、重力っていうんですかね、この星の吸引力、重力っていうのは、まあ、だんだんだんだん、ね、これ薄くなってきますけど、全くなくなるわけじゃないんで、だから真ん中回ってる人っていうのは、まあ、いつも来て、いつもこういるわけね。で、ある程度の人はある程度の人でこう、回ってるし、遠くから見守ってる人もいるわけですよ、こうずーっとね。これ全部参加してるっちゃ参加してるんですよ。でも参加の程度は、もう外の人はもう全然知らないのになんかね、時代の中で動いちゃってる人も含まれればですね、まあたくさんいるわけね。全員っちゃ全員なんですよ。一声出したら全く何の影響もないってことありませんから。で、参加するもしないもこれで言うと境目がないんですね。だから考え方としてみんなどうぞどうぞなんですよ。いや、もっと中へ。中へ中へ。どうぞお詰めください。どうぞおいでくださいっていう姿勢になってくるんです、これ。さっきのピラミッド型のやつはもう中と外はっきり分けるわけじゃないなんだけど、これは境目ないんですよ。本来だから国づくりだとか都市計画っていうのはこうやってやるもんなんですね。最初誰か考えて、これならうまくいくだろう。大体その未来のこと考えて絵を描くんだけども、絵描いただけじゃなかなかね、実際に規制かけて建物建てなんてことになるとみんなで協力がないとできませんから、これ、まあ、ご理解いただいて、これでうまくいくでしょう、うまくいくでしょうってみんなが呼んでこなきゃいけないわけよね。これはね。このプロセスなんです。で、この段階で非常に重要なことがあって、この真ん中なんです。私、観光立国やっててすごく強く感じたんですけども、台風と同じで、真ん中には全く風が吹かないんですよ。台風そうですね、渦の真ん中は晴れてるでしょ。真ん中には風が吹かないんです。どういう意味かっていうと、真ん中には特に熱狂も伝わらないし、熱狂冷めるわけでもないし、真ん中は何も起きないんです。どこが起きるかと周りが変わってきてるんです。なんか気がついたらどっかの町が一生懸命観光立国やってんだね。で、どっかでなんか役所が一生懸命イベントやってんですよ。で、なんかね、へぇー、なんかすごいね、と。何やってんのって村おこしやってんだよとか、あんな感じなんだね。ああ、そうかと。周りが変わるんだと。真ん中は変わらんのですよ。すなわち、中心というやつは絶対ブレちゃいけないの。真ん中は絶対ブレちゃいけなくて、いつも同じペースでエネルギーを出し続けてなきゃいけないんですよ。真ん中っつうのは。真ん中が動いたら、真ん中がずれたら渦は崩壊しちゃうんですよ。だから真ん中っていうのは本人が本気でそう思ってないことはできないんですよ。その時々のね、状況でね、これがいいあれがいいなんてやってると真ん中にならないですよ。みんな本気でついてこないし、エネルギーのね、渦のね、渦をね、作る時間がないんです。動いちゃうと、やっぱ何年にもわたってこの真ん中はこの子で変わらないってやっていかないと渦はできませんね。だからやっぱり自然の原理と同じ、ちょっと時間がかかりますね。だから参加というのはですね、本当そういうもんなんですね。ですからこの、この真ん中の部分に人が来ればその人は真ん中だけども、ここにミッションとかバリューとかビジョンとか理念が来れば理念が真ん中にあるわけですよ。理念が真ん中にあって、これ色合わせにしないとそれでみんなが寄ってくるわけですね。そういう世界なんですよね。ですから、機械的にこうね、線を引いて、ここが参加と非参加っていうのはですね、まあそういうのもありますけど、多いんですけども、大きな仕事をやろうと思ったらこういうふうにやらないと、でみんながその境目なくですね、継ぎ目なしにですね、出入りできるようにしないと。でこれはですね、来るもの拒まず去るもの追わずっていう意味でもあるんですよ。これどうぞどうぞって言ってですね、どんどん来ていただいて、なんかの事情でもうね去っちゃう人があったら、もうそれはまあ、仕方ないですね。またお目にかかりましょうですね。来るもの拒まず、去るもの追わずなんです。なぜそれが大事かっていうと、それやらないと、エネルギー抜けちゃうんですよ。嫌な人集めてきて何かやるとですね、必ずエネルギー抜けるんです。余計な揉め事が増えてきて。と、真ん中が崩れてくるんです。 ですから来るもの拒まず去るもの追わずで、その人にとって一番釣り合いのいい場所に来てもらえばいいんですよ。一番釣り合うところ、この程度の距離感がいいっていうところにいてもらうのが一番いいんです。これでかといって排除してるわけでもなくて、いやどんどん来てもらいたいから働きかけするんですよ。働きかけましてどうぞどうぞって言うんだけども、来ないから悪いってそういうことはないわけね。そういうことはないんですよ。まあとにかくこんな風にやると中は崩れにくいです。うちはよくできてますよ。うずうずだからあれ崩れないんだね、あれね。うん、よくできてますよね。で、そしてここにありますね、チームに参加する際にということで、先ほどございました頭と心ですね。で、頭の部分の勉強っていうのは、まあこれもなんか最近ね、いろいろあって、まあコンピューターなんかね、勉強する教材がたくさんありますから、まあ、分かりやすいんですけども、例えば微生物とか言うと、まあ、まずないもんね、素人分かりやすいもの。宇宙論は多少ありますけども、経済学なんかみんなインチキになっちゃってさ、ほんとどれ読んでもなんかインチキになっちゃって、でそうするとやっぱり最後はこれ人を知ってるかどうかですよね。頭の部分もやっぱりその分野のベテランの人に聞かないと分かんないこと多いよね。素人判断つかないこと多いじゃないですか。いやコンピューターもね、ネットワークが入ってくるとさ、繋がれんけど繋がらなかった時ね、素人はどうしようもないわけよ。言われてやって繋がれば、ね、いいんだけど、繋がらなかったらする気じゃない。やっぱりだから頭の部分っていうのは頭のシェアっていうのかな、その現実を知ってるっていうね、強さを持った人とネットワーク組むのが一番確実だわね。そんな感じがしますよね。そして心の部分なんですが、慈悲の心ですね。これすごく大事ですよね。なんていうのかね、上に立つ立場の人ほどそれ考えとかないとね、うまくいかないですよね。じゃあ勇気ですね。当然勇気ですね。まあ勇気というのも先ほどの無の世界のエネルギーなんですよね。私に言わせると無の世界のエネルギーですよね、あれ勇気っていうのは。だから何にもなくても勇気だけは出てくることあるんですよ。で金も何も全部資源が揃っても勇気なくなることあるんですね。なんでやらないの、全部大丈夫じゃない、理屈で攻めて全部うまくいくって言われてんのに、なんかね、なんかありますよね。あなたこれでこの仕事をするのって言われても、いや大丈夫ですよってやっちゃうことありますよね。あれこの勇気っていうのもなんかね、宇宙から来る無から来るエネルギーなんじゃないんでしょうね。そして腹ですね、よしやろうっていうことですね。ここは一番重要な部分ですね。とにかく誰かなんかしないと始まりませんのでね、やっぱその結果を出していくっていうことを誰かしなきゃいけませんから、そこはやっぱ腹くくらないとまずいですよね。で、自分っていうものはやっぱ超えていきませんとね、自分の立場っていうのは超えないとやっぱダメですから、まあそこのところはまあちょっと経験がいりますね、これはね。経験を積んでいかないとなかなかね。あとこの直感、予知、予測ですね。これはさっきから申し上げてるようにですね、まあ歴史の勉強なんかするといいと思いますよ。そう、今度ね、一つ私も勉強会やろうと思ってるのはね、30年前で勉強やろうと思うんですよ。私前から30年前が一つの転機だと思ってて、今から30年前ね、例えばですね、今回新自由主義と新保守主義をもうアメリカやめたって言ったんですね。特に新自由主義はね、30年前から始まるんですよ。あれお金持ちをもっとね、金持ちにすればさ、ね、よくなるとかさ、30年前ぐらいから出てきて、サッチャー、レーガン、中曽根政権ぐらいから出てくるのね。あそこからみんなおかしくなっちゃうんだよね、あれ。で政治も実はですね、私聞いてる範囲で言うならば、まともに政府が動いていたのは、なんと中曽根政権ぐらいまでだったって。もう、ごめんなさい、大平政権までなんだって。私は中曽根政権の時にですね、役所で2年間仕事したことあるんですけども、まああの時はね、景気良くて元気だったんですが、もうその時はすでにですね、役所おかしくなってたんだって。政治はもちろんね。だからね、まともに動いてたのはね、大平政権までなんですって。あれなら70年代の末ですよね。 あそこ本当に大きな転機になっていて、株価もそうなんですよ。株価と名目経済成長率がほぼ並行して動いてるのは81年ぐらいまで。82年以降ってのは本当ちょっと変で、実体経済、名目経済成長率以上に株価上がってったり、それ以上に下がってったり、もう実体経済、名目経済成長率と関係なく上がったり下がったりするようになってくるんですよ、82年以降ってのは。81年ぐらいまでは結構パラレルなんです。だからインフレヘッジに株を買っとくっていうのは、あれ正解なんです。81年までは。82年以降は、もうなんかね、ペーパーマネーが膨らみすぎちゃって、ダメなんですよ、あれ。それから82年っていうのは、デリバティブズほとんどありません。デリバティブの残高がほとんどゼロです、あれ。銀行が多少ね、通貨スワップやってる程度で、ほとんどゼロなんです。デリバティブズなくちゃんとやってるんです、日本は。日本も世界は。それから30年前に相次いで新商品が出てくるんですが、その中心がいわゆる電化製品なんです。今回電機メーカーがみんなおかしくなっちゃったでしょ。あの電機メーカーが発展した起爆剤となったね、いろんな電化製品が一度に出てくるのが実は80年頃なんです。それまでのね、白物家電に変わりまして、新しいテレビだとか電気炊飯器だとか車の中のエレクトロニクスだとか、新しい電化製品、弱電ですね。これの品揃えが一気に揃うのが80年代のごく初期なんです。ですから30年やって力尽きちゃったのよ。はっきり言って。で、これで電気使うから、原子力発電はじめとして、発電所をどんどん作ってたのがこの30年間なんですよ。だからこの30年間やっぱり一つ終わったんだよね、電気業界の様子見ていても。そうすると、どこまで一旦戻ると状況が見えるかっていうのは30年前なんですよ。私面白い本持ってますんで、30年前の、ね、新聞のね、こう切り抜きをね、整理したのがあるんですね。あれ面白くてですね、ああ30年前ってこういう常識なんだ、こういうふうにやってたんだな、非常にですね、あれね、ためになるんです。で、決して貧しくないですからね、30年前ですのは貧しくなくて一旦あそこをね勉強し直してね、それから未来を考えるとね、分かりやすいって感じがするんですよ。なんかまあそんな感じでね、未来の予測と過去の歴史の勉強はこうついになってるんですね。だから今のこの参加するチームと個人、逆逆さまピラミッドですね。まあこれさっき申し上げた通りでございます。で、個人、上から2つ目ですね、チームとしての方向性を共有した上での個人の夢ですね。やっぱり個人が出てくるんですよ。個人とチームの方向性を合わせていくってところが大事ですよね。で、この辺がやっぱりそのさっき言った自由電子の世界なんですよ。自由電子が動いていく世界だから、やっぱりその個人に焦点を当てて、個人のやる気、個人の人生っていうこともやっぱり考えていかないと物事はうまくいかないんですね。だから会社の中と外の境目がですね、きっちりいかなくなるんですよ、これからは。例えばそのね、一人親方みたいな人すごく多いでしょ、最近 IT なんかでもさ。で、仕事っちゃみんなでチーム組んでやるわけで、バーチャルカンパニーみたいにしてやってるわけですよね。中と外の境目なんてだんだん分かんなくなってきていて、まあ、みんなでやろうっていう世界だよね。ただやっぱり仲間がいないとできないんだね、これ。一人ぼっちが一番怖いんですね。その辺がだから、まあ、この時代の一つのポイントで、良き仲間を得てないと、これはなかなかね、苦労しちゃうんですよね。で、一番下のところ、チームに参加できるかどうかは、個人方向性の共有ができるかどうかにかかってたところですよね。ここはやっぱりみんなが感じてるところだと思うんですね。やっぱりその方向性がずれてると、なかなか一緒に仕事できないね。だからその、同じ専門職であっても、方向性がずれた仲間とは仕事ができない。だから取り替え可能な部品じゃないっていうことでね。人間関係の付き合いがあった上での専門性の発揮ということですね。それはまさにこの、さっきも消しちゃいましたけど、この、ひし形の絵そのものなんですよ。方向性がずれてると、ひし形の絵で、青がですね、右の上行かないんですよ。左下に下がってきちゃうんですよ。だから、小さな合成の力しか出てこないわけね。方向性ずれてると。なんか、しっくりいかないから。そうすると、お互いにとって苦痛になってくるわけね。だから、方向性が合うっていうのは、ね、 1たす1が3になるような関係になっているかどうかってことですから、まあ、ここはだから、まあ、理論通りですね、一番重要な競争力の源泉にもなっているということですね。だから方向性とかその相性を考えないで仕事すると、かえってうまくいかないことも多いんじゃないでしょうかね。お金の力とか権限の力だけでなんかチーム組んでやるとですね、なんか難しいんじゃないかな。そして素晴らしいチームとは、あの相乗効果って書いてありますけどね、そのみんなバラバラな状態で、普通のチームの状態っていうのは行儀よく並んでるわけですね。今ほらいい組織って行儀よく並ばせるとこまでなんだよね。バラバラなところで不祥事で不祥事が相次ぐ不祥事が相次ぐ組織でほらいかんとで、どこでもさ不祥事撲滅だって何するかって言うとね、静かに並ばせるんですよ。しかもこれもっといい方法はね、あのね熱を奪うんですよ。もうねとにかくねエネルギー落としちゃうわけ。何もしないで座ってるようにするわけね。で一番何もしないよね。だから抑圧してさ、脅かしてルール決めてがんじがらめにすると、まあ行儀よく座ってるわけですよ。でもそれはちょっと言い過ぎだとしてもね、要するになんかね行動規範を設けて、とにかくこういう風にやればいいんだよと、トップと一人、トップと一人で横のつながりがなくて、とにかくこの規範通りやってればいいよっていうとこまでで終わってるのが普通のチームなんですよ。でもねそれは本当のねすごいチームじゃないんですよ。1たす1を3にする、ひし形が右の上で行くような組織っていうのはね、この3番目なんですよ。みんなでこう寄ってたかって仕事するんですよ。寄ってたかって、ですから役割分担もその都度その都度決めていくんですね。で意思決定もこう中心があるようなないような中心があるようなないようなね、こうみんなでなんかこう参加してね、ワイワイガヤガヤ決めていくんですよ。ワイガヤってやつですな。あれが素晴らしいチームなんです。でこれはやっぱりそのエンパワーメント、学習する組織って書いてありますが、権限の移譲が行われていて、そして自分たちで学びながら成長していくことができるわけですね。まあ素晴らしいチームをどう作れるかなんだけど、まあ大体がですね、まあトップリーダーの問題なんですよね。まあトップリーダー以下で違うんですよ。だから同じその人の問題で、メンバーの問題っていうよりもトップの違いであることが多いんですね、あれ。だからトップが変わればいきなり元気になることもあるし、ねえ、であんまりですね、その例えばその縦型が強いと、そこに来る人全体がそういう人になるってことがありますから、もうそれが当たり前になっちゃうんだよね。すなわち元気のいい組織とは分かんなくなっちゃうんで、そうするとやっぱ怖いよね。切磋琢磨ってなかなか しなくなっちゃいますからね。ですから私みんなにお勧めしてるのは、例えば Do It のビデオをみんなで見るとかね、素晴らしい会社に行って見てみるとか、うまくいってるすごいところをね見学することをお勧めするんですよ。行って見てみるとね、あそこまでできるじゃん、同じ人間で同じ年のやつがさあそこまでやってるよと、で見るとね、俺でもやればできるんじゃないかとみんな思うんですよ。リーダーがちょっとね発想とやり方変えればできることはほとんどなんですよね。だいたいリーダーが手綱引き締めすぎてるわけ、はっきり言って緩めればね前進むわけですよね。引き締めすぎは問題なんだ、大体がほとんどがね。まあそんなことですから、こう社会見学、大人の社会見学みたいなものはすごくいいですよ。それがだからなかなか難しければ、あのねブロックスが発行している Do It のビデオね、あれみんなで鑑賞する、あれだけでも違うからね。私あの動物病院の先生方、動物病院のスタッフの皆さんのリーダーシップ研修もずっとやってるんですけども、最近はですね必ずその中であの Do It のビデオを見るんです。歯医者さんとか病院とかで、その医療関係の近いところですね、その辺のまあいわゆる素晴らしい経営だとみんなが認めるところあるんですよ。社員満足度も患者さん満足度もあらゆる面でこれはすげえなってのがあるわけね。そのビデオをですね動物病院の先生やスタッフでみんな見るんですよ。でね考えてもらう、すごい効果ありますよ。 まあ院長先生は分かってる人もいるんだけど、そのスタッフの皆さんは日々の仕事しかしてないから、こんな風にやってうまくいく例があるなんてみんな目丸くして見てますからね。ね、うちにはできないっていうところから始まってね、こうやればいいじゃんって今ね、いろいろ議論が出てますよ。その議論することが大事なんだね、あれ。ですから、まあそこでちょっと知恵を絞ってね、そういうビデオなんか使ってもいいしね、このシナジー効果の発揮された素晴らしいチームがどんなもんかっていうのはね、一旦ね、これみんな見てみるといいと思うんですね。だいぶ違いますね。それから、役割分担ですね。この辺は私ね、前から思ってるんですよ。織物に例えると分かりやすいんですよね、これ。織物に。糸ってあるじゃないですか。ね、
綿から紡いだその一番最初のもの。あるいは蚕のね、
切ってきだした一本の糸。
一本じゃね、弱いんですよね。
だから糸っていうのは、小さなさ、ね、繊維のさ、こう、よるでしょ。よって糸にしますよね。だから、糸っていうのは、こういう細いのをどうするかっていうと、こうやってこう、ね、よっていくわけですよ。二重螺旋みたいさ。よるってあるわけね。細いものでも、よっていくと強くなるんですよ。
これが糸でしょ。
で、これほどけるんですね。
実際なかなか難しいけども、酔ってるだけだから、より戻してはほどくんです。ほどけるんですよ、これ。
多くの仕事はこれぐらいで十分できるんですよ。難しい組織なんか作らなくても、これ一緒にやろうぜと。一緒にやろうぜと。これで済むんですよ。一緒にやろうぜで、じゃあこれは、これ、今俺やって、じゃあこれはあんたやってと。
これ大体これで済むんですね。
で、もう少しなんか大きなものになってくると、今度は、編むっていうのがあるんですよ。これは、一本の糸で、こういう風にやってくるんだね。編み物ですよ、編み物。一本の糸なんですよ。だからこれ、いろんな人が、いろんな役割を担うんです。これで一応ですね、平面はできるんですよ。こっちは、ただの一本。ただの線でしょ。これで平面ができるわけ。これは具体的にどんな場合かっていうと、運動会をやるとかお祭りをやるときに、一人何役もこなしながらね、全体がうまくいくようにみんなで考えて行動する。特別ですね、めんどくさい組織の規範とかね、組織のルール作らなくて、大体役割分担決めといて、大体決めといて、でこの手が空いた人はね手伝うとかさ、そういう風にしてやると、ただ全体がまとまるでしょ。これ編み物の要領なんですよ。で、編み物だから、これも、溶けるんです。溶けるんです、これ。ほどけるんです。だから、やり直しも簡単ですよね。で、もっとしっかりやろうと思った時に、今度は、織物なんです。織るって出てくるんです。織るっていうのは、こう、縦糸を通して、横糸を入れていくわけですね。で、折るまでやったら、今度ほどけないんです。切るしかないんです。先ほどのね、都市計画もそうなんですけども、都市計画をどう考えるかなんですね。今も法律でがんじがらめやっちゃってますから、もう全部折るなんですよ。全然変えられないわけです。ほんとビシッとやっちゃうとですね。しかし、例えばですよ、街並み誘導なんてのがあって、みんなが合意できればさ、そこだけこう変えるっていうこともできるしね。で、さっき言った新産業都市のように、30年、40年経っちゃうとすっかり変わっちゃうこともあるし、これが完成形だと思っちゃうと、もうこれ完成したと思っちゃうと次考えなくなっちゃうでしょ。そういう風にするならばですね、編むぐらいでもいいかもしれないんですよ。まあ東京の和室がちょっとね、でっかいからそうもいかんですけども、編むぐらいで、その街の中心がね、まあ一つあるんだろうけど、その郊外ですよね。郊外、海の利用なんか編むぐらいでちょうどよくて、まあ3、40年もすれば産業構造だいぶ変わるから、まあ3、40年経ったらね、一旦戻せるように最初から考えておいて、あるいは、なんかやっていって、ちょっと調子悪いからですね、その分一旦ほどいて、今度からちょっと折りがまずいから一旦ここからね、ちょっとほどいて、もう一回なんか折り直すとかさ、そういう自由度あってもいいかもしれないよ。
それだからね、それ、全く新しいことやるところ、そこは夜っていう要領で、ルール決めないから自由にやってごらんよと。成果出してごらんと。ルール決めないからとにかく成果だけ出してごらんというふうにやってもいいかもしれませんよね。好き勝手にできるように。だからこう、縛りもね、いろいろ分けてやるといいんだよね。何やっちゃうかとね、最後で決まるんですよ。こっち切るしかない。ほどける。こっちもね、ばらせるんですよ。酔ったものも元に戻せるし、編んだものは、ね、ほどけるし。で、しかし折ったら切らなきゃいけないんだね。そういう、だからさ、違いがあるんですよね。だからそういうことを考えると、持続可能性っていうことから考えると、使い分けですよね。組織の作り方も、この法の整備もですね、法の整備は基本的には折るっていう形でやりますから、がんじがらめになっちゃうわけね。今回の大震災でもその問題がよく出てきたわけですけども、臨機応変にいかなくなるわけ。運用で工夫すればうまくいくんだけども、運用で工夫するってことはリーダーがさ、腹据えるってことでしょ？腹据えないリーダーがあったらね、難しいわけですよ。でも例えばね、あの大震災の時の国土交通大臣、大畑さんやってたんですね。大畑さんは、あの事故起きて、もう交通不通で水が止まってると。いいからもうね、現場で警戒やれってすぐ指示出すんですね。警戒ってあの、止まった道開くことですよね。これは良かったんですよ。だから道は真っ先に開いたんですよ、あれ。ええ、あの難しいこと言わないで、現場に任すから、どんどん道開けやすたんでね。やっぱり、だからトップが、ちゃんと腹くくれば、どんなにめんどくさい法律の縛りがあっても、夜からできるんですよ。集まれる人、集まったものでやればいいんですよね。集まったもの、集まった人でやっていくことができるわけね。だから運用次第って面もあるんだけどさ、まあね、しかし基本的に言うとこれだけ織物で見てもあるわけですから、最初からいろいろ知恵を働かせてもいいと思うんですね。都市計画はだから私ね、動的に考えることは大事だと思ってるんですよ。新三都市のね、悲惨な状況を見ててね、つくづく思うんです。ああ、これ、都市計画でね、作っちゃったからね、次考えなかったなと思うんだよ。だそうするとやっぱ編むぐらいのいいんだね。ああいう海とかね、ああいう工業地帯っていうのはですね、そんな感じもしてるんですね。もう一つ言うならばね、織物ってのはこれまた面白いんですよ。実はこれはね、リーダーシップとマネジメントのことでよく言われるんです。リーダーシップとマネジメントでどう違うかって話があって、よくね、両方言葉使われるでしょ。リーダーシップとマネジメントですね。で、マネジメントってのは管理と言われますが、リーダーシップってなんか日本語がないんです。これ日本語はないんですよね。だからカタカナでリーダーシップと言っていて、でもリーダーシップって言われるとみんななんか分かる、なんか感じるものありますから、実態はあるわけよ。ただ日本語はないんですね。これ漢字がないんですよね。これよく分かんないよね。分かんないから何かあるっていうんで、実はアメリカ人に聞いてもアンケート調査してもそうなんですね。リーダーシップっていうのは定義はあるんですよ。カオスを止める力とかそれあるんだけども、リーダーシップっていう言葉から受けるイメージとか、その実態についてアンケート調査すると、これも千差万別なんですよ。やっぱこうなんかあるんだけども、表現しがたいものなんですね。で、これ面白おかしくっていうかですね、分かりやすくものを言った人がいて、リーダーシップとは何が正しいかを決めること、で、マネジメントは物事を正しく実行すること、こういうふうに言った人がいるんですね。まあこれはかなり当たってんじゃないかと思うんですよね。この2つですね。すなわちですね、マネジメントって管理ですから、目標に向けて誘導していくっていう意味なんですよ。目標に向けて誘導するのは管理ですから、車の運転も管理だし、それから予算もね、あれも管理の目標に向けて誘導するわけですから。ところがその目標とか行き先をどうするかってのは、どこに持っていくかを決めるのがリーダーシップなんですね、これ。どういう目標を達成すればいいかっていうことを決めるのがリーダーシップなんですよ。だから目標を決めるのがリーダーシップで、そこに行くのが、ちゃんと行くのがマネジメントだと言ってもいいと思いますね。こういう風になってて、で、この二つは織物で例えるとすごく面白いんですよね。 織物っていうのは縦糸と横糸があるんです。これは同じ糸ではないんです。実は織物を作る、織物を織る機械って皆さんご存知だと思いますけども、まず縦糸をピシッと張るんですね。縦糸をビシッと張って、それに横糸を入れていくんですね。こうやって、で縦糸ってのは絶対切れちゃいけなくてね、一番綺麗にね、まっすぐ作るんですよ。すごく丈夫に作るんです、縦糸っていうのは。でこれは絶対に歪んだり切れてはいけない糸なんです。ピシッと張り続けなきゃいけないんです。ところが横糸っていうのは、横糸をギュギュギュギュやってたら反物引きつっちゃうんです。あれ、横糸は調整して入れるんです。あれ、入れ方は調整が大事です。例えばですね、太い糸であればですね、あんまり強くガーンってやったらね、糸潰れちゃいますから、ふわっとやらないと。で細い糸は結構ポンとやらないと、今度ほどけていくんですよ。ですから横糸っていうのは調整して入れるんです。でまっすぐ張って揺らがないものと調整して入れるもの、それが綾をなして長さに織物なんです。それをこれで言うとですね、どういうことかというと、まっすぐ張って揺るがしていけないものがリーダーシップなんです。で調整して入れなきゃいけないものがマネージメントなんです。でこっちが縦糸で、こっちが横糸なんです。これ逆転させると大変なことが起きるんです。例えば理念に従って会社を運営する、理念を決めて理念に従って会社を運営すること、これをリーダーシップとしますね。これ縦糸なんですよ。だからどんな場合もね、景気のいい時も悪い時も、いろんな場合も、どんな場合もそれに従って会社を誘導していく、これ大事だよね。でその時に、例えば好景気の時ならこういうやり方しましょう、不景気の時はこういうやり方しましょう、事故は多発してるからじゃあ今度こう変えましょう、で今度はうまくいったらこう変えましょう。マネジメントのスタイルっていうのは、その時の状況で変えていけばいいんですね。会社が大きい時、小さい時、熟練の人が多い時、少ない時、事故が多発する時、事故がない時、これはその時々に変えていけばいいんですよ。でね、こっちをね、縦糸にしちゃうと大問題が起きるんですよ。要するにある時期のですね、一つのマネジメントのスタイル、こうね、トップダウンはトップダウンで、これが大事だと思っちゃうと、リーダーシップが横糸になるんですよ。今決めているこのやり方を守るために、じゃあこういう話をしようとかさ、理念をこう変えちゃおうとかね、こういう話になってくるわけ。例えばその中で、そのマネジメントの中で、今組織って言いましたけども、例えば企業の名声を守ると。名声なんてのはですね、結果としてついてくるもので、ある時ね、ものすごい素晴らしい名声を得たと、これを守り続けようと思うと、何が正しいかって見る目が歪んでくるんですね。保守的になるし、問題隠すし、あるいはですね、その今度は例えば中小零細企業が大企業になった時、管理のスタイルを変えないとうまくいかないんですね。ところが急激に大きくなったもんで、社長も経営陣も社員もどんぶり勘定の癖が抜けないわけですよ、昔のね。ほんと大企業としてやっていくとですね、ね、結局何やってんのって、昔のさ、どんぶり勘定でやっててね、やってるから、理念とか言ったってさ、なんか随分時代と違うねって話が出てきたりするわけですよ。あるいはですね、こういうこともありますよ。ソニーみたいな会社。あれは理念が基本的には創造性ですよね。ユニークな商品を作るっていうこと。ところがそれで成功したもんで、80年代後半から大変成功しましてですね、世界の一流企業と言われるようになったわけですよ。もともとソニーはですね、戦後できた会社ですから、感情なんか全然やってなくて、昭和のそれまでの常識だと、ソニーは二流の会社なんですよ。一流は東芝とか三菱とか日立とか、感情やってる会社ですから。ところが民事で大成功して、ソニーは一流の会社って話になったわけ。そうしたら今度は、素晴らしい名声を守るっていうことが大事になっちゃって、雇う社員もユニークな社員よりも行儀のいい社員、高学歴の社員を中心にしてきたわけですよ。でそれでおかしくなっちゃったわけ。結局一番大事なリーダーシップが横糸に回っちゃってね、このなんか素晴らしい名声を維持するために適当なことをやるようになっちゃって、くおかしくなっちゃったんですよ。もう縦と横を間違えるとね、大問題だから。大体これがずれてるの、おかしいところは。 で逆に言うとね、これちゃんとやろうと思うとですね、何にもないとこから新しいものを作るってこともできるわけですよ。ゼロから新しいものを作る、社長一人からやり直しができるわけ。簡単に言うと二宮尊徳だってですよ、知ってますか、あの人は有名な人だけども、一家離散になっちゃうんだよ。あれもう一家でね、田畑やってんだけど全部流されちゃって、最終的には親父もおふくろも死んじゃって、一家離散なんですよ。で尊徳さん頑張って10年で田畑買い戻して親族戻してきて一家再興するんだから、リーダーシップがあればですね、一家離散から10年立ち直るんです。それが二宮尊徳さんですよ。だから景気のいい時も悪い時もね、原理原則を曲げずることなくこれ続けていけば、やっぱりね、未来は開けていくわけね。ですからまあ織物という例え話をするならばね、リーダーシップとマネージメントがね、いい対象になるんですよ。まあここをとにかくね、間違えないこと、これやっぱりこの何ていうのかな、本物のリーダーシップの進化をちゃんと分かってるかどうかっていうことですね。これすごく大事だと思いますね。でここにありますのはですね、セパレートした分担かシェアかですよね。先ほどのそのね、皆さんが統合した一冊一が3になる世界とは当然こうシェアなんですけども、とかく最近はですね、こうセパレートになっちゃう、水臭くなってるわけですね、隣同士。でこれも要するになんか余計なことしてるからですね、あれね、余計なこのなんか縛りが多すぎちゃって、これでそのエネルギーを落としちゃってるわけですよ。これやっぱまずいよね、エネルギー落ちるまでさ縛りちゃまずってね。あの中国でなんか面白い国でね、その改革開放を始める時にですね、いろいろ問題が起きるわけですよ。社会主義の国がですね、こんな資本主義やってどうすんだという議論が起きるわけね。でそんな金を触れるようになったらね、腐敗がすると、そしたらですね、中華民国と同じじゃないかと、そんなあのね、共産国がですね、金触っちゃいけないと、で昔のように戻るという心配する人もいるわけですよ。その時に中国は偉大な決断をするんですよ。偉大な決断をして、どういう決断をしたかっていうと、腐敗、腐敗か成長かでさ議論してるわけ、みんなね。成長が大事なんだよ、何言ってんだ、そんなことは腐敗するんじゃないか、保守派と改革派で壮絶なバトルをもう最初からやるわけね。でこれをさ鄧小平がさ収めるわけですよ。彼はうまいんだな。腐敗のコストは成長で払うという、こういうこと言うんだよね。いやしょうがないと、腐敗を受けるのは。だからね、腐敗で年間いくらね損失が出て闇に消えるんだな、それ以上成長させればいいじゃないか。これで中国は改革開放本気で始めるんですよ。こうやって蹴りつけたんです。腐敗のコストは成長で払うんだよね。いやこれはすごいね、本当に中国人らしい発想だよね。だからあの中国は腐敗をね、まあ固めつぶって腐敗を OK させながら成長してきたんですよ。ところが最近なんで腐敗が問題になってると思います？それはすごく分かりやすいことで、成長が腐敗を下回っちゃったからなんですよ。これ腐敗のコストを成長が払えなくなったんですよ。これで腐敗が大問題になってるんですよ。じゃあ今までなんで腐敗が問題じゃなかったかというと、腐敗以上に成長してたんですよ。すごく分かりやすいんですね、中国っていう国は。ですからね、こう物事見るときっていうのはですね、こうね、こっちがいいかあっちが悪いかって話なんだけど、こういう風な発想って大事なんですね、これ。だから全てバランスなんですよ。中国人から腐敗を取ったら何もしないんだよね。余力がなかったらさ、仕事しねえ奴がたくさんいるわけよ。逆に余力があるからあれだけ急速に成長したわけね。だってみんな競争でやってましたよ、役人同士は競争してやってるわけでしょ。余力があるから競争するわけですよ。固定給だって競争しないよね、中国だってさ。じゃあその腐敗はどうするの、それ以上に成長すればいいと。だから中国の必要なのは腐敗撲滅ではなくて成長促進なんですよ。
腐敗撲滅を諦めたとこから始まったのは改革開放なんだから、腐敗撲滅っていうことはまた文化大革命に戻すってことですよ。だから成長加速って言ったらね、もう物価も上がってんだし内需振興しかなくて、今のように安物を大量に作って売る時代じゃダメなんですよね。だから地域ごとにね、工業を起こしてさ、自活できるように持っていかないといけないわけね。まあこういう世界があるんですね。面白いですよね。で、意思決定のことでございますけども、これを皆さんぜひ覚えておいてください。この14ページはすごく重要で、意思決定っていうのはですね、合ってるか間違ったっていうか、間違ってるかだけで判断はできないんですよね。言ってることが正しいか間違ってるかだけで判断しちゃいけなくて、みんなが合意したかどしなかったかっていうことはすごく重要なんですよ。合意がないとどんなに正しいことでもみんな実行してくれないんですよね。例えばタバコをやめましょうって言ってですね、それは分かっとるわいと、でも吸う人いるよね。ねえ、最高速度は何キロって言ったってさ、ねえ、ほら、そういうふうに走る人いるでしょ。合意してくれないとうまくいかないものってたくさんありますね。まさに先ほどのあのね、容積率の問題もそうですよね。憲兵率の問題もね。で、こういうのっていうのは、やはりリーダーはいつも考えておかなきゃいけなくて、その誰がどのようにして決めるのかっていうことなんですよ。これをまず決めとかないと、結論は分かってんだけども、決め方を間違えるとですね、そこで問題こじれて、みんな従ってくれないんですよね。でね、こういうのはやっぱりやり方がいろいろあるんですね。下にですね、L1 とか LF1 とか M とか書いてあって、これはちょっと専門的になりますから、今日はあまり言いませんけども、これ実はね、細かいね、技術量があるんですよ。こういう状況はね、この手法で決めた方がいいとかね、こういう状況はこの手法で決めた方がいいよとかね、これ実はね、結構細かいですね、やり方があって、これ結構うまくいくんです。で、このまたチャンスがあればですね、少し細かしく、詳しくお話ししてもいいと思いますが、まあ、とにかく決め方によって、実施されるかされないかに大きな差が出ますから、ここは皆さんちょっとよくね考えておいていただきたい部分なんですね。で、まあその次のページに出てますが、ちょっと今日は時間がないんでですね、皆さん後で読んでみていただきたいと思うんですけどね。それからこれですね、成功するマネージメント、リーダーの行動パターン、これ16ページですが、これはこれもちょっと覚えておくといいですよ。部下に対する接し方の行動に4パターンがあるんですよ。一つは任せる、それから教える、それから励ますし参加させる、それから命令するんですね。4パターンあるんです。で、これはね、状況に応じてですね使い分けるといいんですね。例えば命令するっていうのはね、なんか冷たいように思いますよね。でもね、そうでもないんです。やる気と能力を見たときに、やる気もない能力もないっていう人を何とかしようと思ったら、言った通りさせることなんです。そして成功させてやるんです。で、褒めてもらうような環境を作ってやるんですよ。と褒められますから、本人やる気出始めるんです。だからやる気も能力も何にもないところからスタートしようと思ったら、とりあえず言われた通りさせるんです。で、言われた通りすればその分必ず成功しますから、その分褒めてもらえるんですよ。と能力もやる気もやがて上がっていくんですね。そのフェーズです。それから教えるというのはですね、コーチングなんですけども、これは実はですね、本人のやる気動機が高くないとできないんです。学びたい、やりたいと思っている時にコーチングはすごくうまくいきます。だからやる気が高い時に能力を授けること、まだ能力が低いけどやる気が高い、こういう人たちに能力を授けるときにコーチングというのは一番うまくいくんです。で、今日皆さんは、ね、やる気があっていらっしゃいますが、すごく話しやすいです。私はかつて10年間大学に行ってました。数学の授業なんかやりました。もうみんな敵視してます。こんなもの勉強させやがって。当時数学は、ね、必修だったんですよ。私の行った学部でね、文化系でですよ。もうね、もう敵意に満ちた目で見せてるね。なぜかと、私の前任の先生が厳しい人で、1学年170人ぐらいのところ、私行った1年目に受講生311名いたんですよ。全部 それは単位取れなくてもうね負荷で来たわけ。このままいったら卒業できないわけよ。もうさ積み残しが全部溜まってたわけ。だからさ聞きたくもないよね。わかんないさ。いやー参りましたよ。1年目はね型通り普通の大学の塾やったんですよ。誰も聞いてないしさ、もうさいたたまれないわけ。はっきり言って90分2コマでさ土曜日ね午前中やったんですよ。お前ね、もう2年目から頭切り替えて、じゃあもうどうしたかっていうと、聞いたって分かりゃしないからね、分かんないです。作文書かしたんですよ。作文書かしてみんな単位つけたって出しちゃったんですよ。だってそれ留年させてまた全部自分とこ跳ね返ってくるからね、手に唾するもんなんだ、あんなものはね。だから全部さ、作文書かしてさ、単位出して追い出しちゃいましたよ。2年目からね、もう普通の授業やったらみんな聞かないから、分かりやすい話をする、話をして、数学を語れるようにしたんですよ。この基本的な部分をちゃんと話をして理解させるようにしたんですね。これがいい勉強になりましてね、改めて数学の基本を自分で勉強するとですね、数学っていろいろ穴が開いてるんですね。あれ無限大の世界とか次元にいろいろ穴が開いてて、なんだよ数学って穴開いてんじゃないよ、これは霊界があるとあれを教えてて実感したんです。いやそこなんです。あさっき無の世界、あれはね見えてくるんです。数学やってると穴が開いてて、これ完結してないんですよ。時空は完結してないのがね数学ってのは。すぐわかんだけど、でこれあると思ったんですよ。ですからね、人間万事採用がなねえ、ひどい人ひどい学生相手にしてね助かったんです私は。それから任せるっていうフェーズね、これはやる気と能力のある人に出してできることですね。やる気と能力がある程度高まってきたら任せることです。いろいろ言わないことです。ある程度悩ませるってことですね、本人にね。だから一番大変なのが左の上です。これはね、能力は高いんだけどやる気がなくなっちゃった人の場合なんです。これは基本的にはですね、ベテランでグレちゃった場合、グレちゃったベテランがここに入るんですよ。これは大変です。仕事はできるんだけどグレちゃったからさね、なんかこうマイナスのエネルギー出してくるわけですよ。上手に説得をして話をして勇気づけないとね、仕事の仕方、仕事する意味について話していかないとダメなんですね。まあこの4パターンあって、だから相手の状況でね、能力ややる気で使い分けるとまあうまくいくということですね。なんか今日ね、これあんま延長できないでしょ、菊池さん。
そうなんです。
ね、もうちょっと5時なんで、ちょっと今日はここで一旦終わりにさせていただきますけども、まあ大体語るべきことはね、語れたんじゃないかなと思ってですね。ごめんなさい、最後に。
はい。今の説明がここにあってね。
あ、そう。はい。
あと、これがまあ最後です。
あ、これ最後ですか。あ、よかった。まあ、ここに来てですね、今のところですね、やる気と能力を見ていただきますと ABCD とありましてやっぱここに持っていかないとね、やる気も能力も高い、これがねパフォーマンスが高いって意味なんですよ。パフォーマンスって言った場合は数字だけじゃダメですからね、やっぱ振る舞いとか態度を含めてね、理念に沿った行動かどうかも含めて、これが業績ですから。で業績がいいというのはね、数字の能力も数字で表される部分もから態度も両方いいってことなんですね。こう持ってこられて難しいんですね。で、この A という部分は結果も出さない、責任感も感じない。で、B は頑張ってるけども、なかなか結果が出ない。ここはよく教えてあげるといいですよ。やる気あんだから、うまくいく方法を教えてあれば大体うまくいきますね。で、C が大変なんですね。要するに、できんだけどなんかグレちゃっててさ、これがね、独自なことやってるとかじゃ大変で、一番リーダーにとって辛い部分だけど、これは何とかしないとね。まあ、こういう D を目指していこうということで。まあ、ですから実際にプロジェクトを作っていくことになるとね、こういうことをみんな学んで、プロジェクトを運営するっていうことが、日々できるようになるとは横型でね、いろんな専門家が集まって仕事をしたときに、短期間で偉大な業績を出せると、そういう風になってくるわけですね。だからこの研究もね、勉強もね、やっぱりやっていかなきゃいけないんですよね。ということで、まあ、あっという間に時間でございまして、またですね、私また参りたいと思いますんでね、引き続き井川さんの方でもいろいろ研究進めていただきまして、皆さんもね、ご議論深めていただきたいと思うんです。で今年はですから、まあ、政治はあんな感じなんですけども、もう相場に行き詰まりますんで、どうしようって話になってきますので、
だから今度はねもう党は関係ないんですよ。あれ今自民党と公明党のほとんど一党独裁状態だから、あそこで全部避難が行きますから、多分あれ割れると思います。割れちゃうんで、だから党派関係なく日本再生をどうするって話が出てきますので、今度はね、まあ年の仲間にも随分変わってると思いますよ、今年は仲間になるよね。まあですから我々も少しねピッチ上げて今年頑張りたいと思いますので、また一つよろしくお願いしたいと思います。皆さんもどんどんね参加していただいて、でいろいろね見学も行ったりですね、勉強したりやっていただければと思いますんでね。じゃあ今日はこれで終わりいたしましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあですね、以上でございますね。で、最初の紙に書いておきましたが、次回は2月16日ですね、の土曜日1時半から、新橋の航空館ですね。で次回は、まあ、ちょっと今日のね復習も少し頭にやりますこと、とあと問題、課題選びから戦略を作るのと、そのリーンキャンパスの手法を、ジズネさんがね、僕がやってみようということですね。そういう感じでですね、この研究会ですね、私たちも学びつつ、より多くの方々のためのですね、手法とか、ね、考え方をですね、やれるように実力をつけていこうと考えておりますので、また来週もよろしくお願いいたします。では以上で。
ありがとうございました。ありがとうございました。